こんばんは、榎田信也門です。北海道で大きな地震が発生いたしました。平成30年北海道胆振東部地震と命名されました。こちらはですね、今朝9月6日午前3時8分頃でありますが、北海道胆振地方の中東部を震源としますマグニチュード 6.7 の地震。こちら震源の深さは約40キロ。ということで、当初最大震度6強と報道されておりましたけれども、後に修正が加えられまして震度7ということで、北海道で震度7を記録するのは今回が初めてということになります。非常に激しい揺れを観測したということになります。で、こちらその厚真町では山沿いの吉野地区などで、約2キロ以上にわたって、大規模な土砂崩れが発生しております。こちらでその麓の方にありました複数の住宅や納屋ですとか、そういう建築物を潰した状態ですね、これね。そしてその崩れた土砂がもう道路のところまで来ております。現在までにこれ北海道が18時半に発表した情報では、5人の方が亡くなり、3人の方が心肺停止状態にあると。で、さらに29人の方が安否不明ということになっております。現在、警察、消防、自衛隊、海上保安庁、その他、の懸命の救出活動が展開されているということであります。で、さらに、こちらもテレビではもう繰り返し、放送されておりますが、札幌市の清田区の里塚、こちらで大規模な液状化現象が発生しておりまして、本当になんでしょうね、建物が右側に傾いたり左側に傾いたり向こう側に傾いたり手前に傾いたりというね、もう見ていて平行感覚が狂うような、そういう液状化現象が、起きております。その里塚というこのあたり、かつては沢ですね、山の沢があって、それを埋め立てて、宅地、にしてあるということのようで、過去にも液状化現象は発生しているそうですね。で、今回さらにひどい液状化現象が起きたということで、なんとかならなかったですかね、これはね。そしてライフライン、これもまた大変でありまして、今回本当に心配されるのがまず電力であります。こちらも北海道全土で、停電が発生したということで、北海道の一部地域で停電っていうんだったらわかるんですけど、全部ですから。ですから北海道電力がまさしくこれブラックアウトした状態なわけですね。で、これはその地震の揺れで、一番でかい発電所であります、この北海道の中で一番でかい火力発電所、トマト厚真火力発電所というのがあるんですが、こちらがまず停止したわけです。で、電力が、供給する電力がドンと減るわけですよね。で、その瞬間に、他の連動する火力発電所も一斉にその発電を止めたということで、北海道全土の、電力がブラックアウトしたということです。で、この火力発電所を再起動させるためには、これまた別個の電力が必要で、で、この火力発電所には自家発電というようなものがあまりないんですね。原発なんかではあるわけですけれども、火力にはなくて、で、このトマト厚真火力発電所にも当然なくて、で、これを動かすために、急遽水力発電所を稼働させて、ここに電力を送ろうとしたわけでありますが、ここの、このトマト厚真火力発電所には、第一、第2、そして第4という、これ3、第3というのはもう使わなくなってるんですけど、1、2、4という、合わせて3つの、発電機といいますか、発電施設があるわけでありますが、これを全部合わせますと、165万キロワットの、発電の出力を持っているわけでありますが、この分がロストしちゃったわけですね。で、他の北海道電力の火力発電所の今私手元にリストがあるんですけれども、このトマト厚真発電所というのは160万キロワットで最大、その次に大きいのは 支流地発電所の70万キロワット、伊達発電所の70万キロワットですとかですね。そういったものがあるんですけども、これがまだ稼働していない。で、とりあえず今砂川発電所が稼働して25万キロワットの電力を供給し始めているということで、一部停電が解消された地域も出てきているんですけれども、まだまだと。いうことです。これ心配されますのは、もちろんその、医療関係ですとか、電力を必ず必要としている、その、施設であります。自家発電の施設が、整備されている大きな病院ですとか、そういったところはまだいいんですけれども、ただこの自家発電のシステムが、正常に稼働していない。あるいは、これは燃料が必要ですから、例えば、A 重油とか、あるいは軽油とか、そういったものを使って、この発電機のエンジンを回すわけでありますけれども、この燃料の供給が、行き届いていなかったりすると、当然それは、ガス欠ということで、動かなくなってしまうわけでありますね。で、それまでに電力が回復すればいいんですけれども、回復しなかった場合、その燃料が遅れるかどうか、供給するそのタンクローリーだとかを走らせるルートがちゃんとあるのか確保できているのかとか、そういったところも今後調整が必要になってくるんだかもしれません。ここら辺本当に心配されますね。すでに新生児、ちっちゃい赤ちゃんのその生命を維持するための装置などに電力が供給できずにトラブルになっているというケースも出ているようです。とても心配です。他にもですね、例えば放送局なんかも今電力がないと言いつつちゃんと放送ができてるのは、これもやはり我々発発と言ったりしますが、発動発電機、そのエンジンで電力を起こす、自家発電装置を放送局が持ってるからなんですけれども、これもその燃料供給が行き渡らないと放送局自体がこれがブラックアウトしてしまうということもあるわけで、まあそうならないようにおそらくいろんな手立てを今打っているであろうと思いますけれども、心配ですね。明日にはある程度の電力を回復させるという政府の発表がありますけれども、これがうまいこと回ってくれればいいんですけれども、こういう時に限って何かトラブルが起きたりするものでございましてですね、発電所のこう再稼働させてみたらば動かなかったとかっていうのがまあまああるんですよ。だからこれがそういうのが起きないこと本当に願いたいわけです。それと本州から電力を供給するということもありまして、まあ北海道と本州の間にそのまあ当然その海峡があるわけですけど、そこにケーブルを這わせて電力を送ってるんですけども、これが60万キロワットしか送れません。なのでこれもその北海道全土の電力をそのカバーするには至らないんですね。これあれ今そういうことを検討している場合ではないことを100も承知ですが、一応申し上げておきたいのは、やはりこういうことがあるんだという教訓を残しておくことは必要だと思います。北海道のようなその広い地域を一つのそのシステムでカバーしていたということで、これが例えば、北海道の西と東で、二分しておけば半分は生きたかもしれませんね。あるいは四等分にしておけば、その一部分だけが、電源がロストしたということで、復旧作業もそこに集中することができたかもしれませんね。ですから、そういったことも含めてシステムを今後、改める、あるいはそのもうちょっと、そのフェールセーフという部分で、二重三重の、何かそういう手立てというのを、ぜひとも、やってほしいなと思います。で、当然その電力が来ていないということで、様々なそのライフライン、そしてアクセス、にも影響が出ているということで、北海道の道内の JR 北海道の全路線、そして、札幌市営地下鉄、函館の市電、その他もろもろ、函館山ロープウェイに至るまで、すべて停電で運休をしていると。で、新千歳空港は6日発着の全便が運休となりました。旭川空港、そして十勝帯広空港は、遅れが見られるものの、おおむね通常通りの運航ができたということになっております。そして、ネクスコ東日本によりますと、道央道、その他、高速道路その他で通行止め、区間通行止めが随所で出ているということになっております。やっぱりアクセスの問題もありますからね。そして本当に土砂崩れ、崖崩れ、あちこちで起きているようでありまして、 ね、そこからそう、どのようにその早急に復旧させるかということで、まあ、自衛隊も最大2万5千人投入するということですので、それを本当に円滑に運用していただきたいなと思いますね。で、その他はですね、医療機関で言いますと、医師や看護師などで作る災害派遣医療チーム、DMAT、これ、現在のところ合わせて13チームが活動を開始しているそうです。企業への影響がいろいろ出ているようです。北海道にもいろんな工場があります。例えば、苫小牧市にありますトヨタ自動車の子会社、トヨタ自動車北海道。こちらでは自動車のトランスミッションを作っているそうですが、このトヨタ自動車北海道のこの工場が操業停止状態だそうです。同じく、苫小牧市の伊鈴自動車、こちらのエンジンの部品の工場。千歳市の自動車部品大手デンソーの自動車向けセンサー部品の工場。苫小牧市の愛新製機のエンジン部品などの工場、そして、千歳市と帯広市にあるパナソニックの電子部品の工場、北見市にある京セラの通信機器などを作っている工場、こちら軒並み操業停止になっています。食品関係も操業停止が出ています。明治、そして森永乳業、雪印メグミルク、四つ葉乳業といった、この乳製品取り扱っているメーカーの工場が操業停止しているということで、まあ、チーズですとかバターですとかね、そういった生クリームですとか、そういったものに対する影響も懸念されます。本当に心配です。で、まあ、現在その死者5人、3人の方が心肺停止、29人の方が安否不明ということで、本当にこれも心配されるわけでありますが、その他の皆さんは今現在どうやって、この眠れぬ夜を過ごしていらっしゃるのかなという、本当に胸が痛くなるわけであります。約2年半前、に、まあ、我々熊本にいる人間は熊本の大きな地震を体験したわけでありまして、今回の地震、この平成30年北海道胆振東部地震、同じような内陸性の地震であります。まあ、もちろん細かいところで言えば、熊本の地震の場合は震源の深さが約10キロぐらいでありました。で、今回は30キロから40キロのあたりということになっているようです。熊本の方は浅かったので、非常に局所的に被害が集中いたしました。で、今回は幾分深めでありますので、地震の揺れ方は熊本とはちょっと違うであろうと思っておりますが、ある程度広範囲に被害が及んでいる。特にその液状化現象などを誘発しやすいゆさゆさとした揺れっていうのがおそらく起きていたんじゃないかなと私思っております。あとは心配するのは余震でありますけれども、熊本の時は本当にまあびっくりするほど、これ私も地震ですとか火山の噴火ですとか、随分そのちっちゃい頃から好きで研究をしているんですけれども、こんなことが起きるのかと驚くほどのその余震の発生する数ですね。大きさも大きかったですけれども、びっくりしたわけでありますが、今回のこの北海道のこの地震に関しましては熊本のそれほどではないですけれども、それでもやはり、余震が続いているようであります。これはですね、経験したものじゃないとわからないと思いますが、精神に打撃を加えるんですよ、この地震というのは。その、震度1とか2っていうのは、まあ、おそらくその、ダメージというか、その、物体に対するダメージはほとんどないわけですよ。驚くぐらいなんですよ。その驚くというのがね、嫌なんですよ。で、例えば、小学校ですとかの体育館などに避難なさっている方が今回もいらっしゃるわけでありますが、これ体育館ですとかそういったところっていうのは、その音が響くんですね。その重低音ズドーンというのが。これが、本当にしかもいつ来るかわかりませんから、中でその、もうお休みになろうっていう時にその寝入り花にドーンと来たりするともう本当に、動悸が起きると言いますか、ドキドキしちゃって眠れなくなる。それでもう不眠症になってしまう。なんて方も本当に熊本ではたくさんいらっしゃいました。で、これは 防ぐ手立てというのはそうないわけでありますけれども、これはまあいくつかのその、まあ私からの提案といいますか、私はこうしたよっていう話なんですけれども、車に私は逃げ込んだわけです。車中泊をやりました。車の中にいますと、車のそのクッションがありますんで、揺れを防ぐことができます。何よりもそのドーンと響く音がありません。これあの体育館しか、その体育館ですとかそういう広めのところでしか、そのお休みになれない場合、その場合はですね、できればその何かしら布団だとか、まあ家から持ってきていただくか何かだと思いますが、あるいはその体育館にあるマットだとかを引いていただく、そういったことで、なるべくクッションをその厚くしていただくのが一つ。それと、やはりそのズドーンという音なんですよ。この音を防ぐには、もう耳栓とかしかないわけですが、今そのお近くで今耳栓をゲットできるかどうか、これはちょっと私もわかりません。近くでその100円ショップだとかが空いていてくれれば買うことができるかもしれません。なかなかあの、この時期耳栓を買おうっていう人あんまりいないと思いますんで、多分在庫あるだろうなとは思ってるんですけれど、ただまあ、あの、耳栓今お持ちだったらぜひ使っていただきたい。なかったら、例えばイヤホンであるとか、ヘッドホンであるとか、そういったものを耳にかぶせる、あるいはそのもうあの弱めにラジオだとかをつけておいていただいて、そのまんま寝ちゃうっていうのも含めて、耳を塞ぐという、これでそのズドーンというその重低音の余震、これからそのびっくりするっていう、その肝を冷やすっていう、それをその防ぐことがある程度可能になります。そういったところも工夫していただきたいと思います。それと車中泊ですが、私は車中泊を3週間やりまして、頸椎をちょっと痛めまして、しばらく痺れが残りました。腕にずっと痺れが出ていました。で、それを防ぐためには、やはりあのクッションを良くしていただくのと、なるべくあの真っ平らにしていただきたいわけですね。で、車のシートを倒していただくと、やはりあのデコボコがあったりします。最近はあの、真っ平らになる車もありますが、そういうのをお使いになっていると、それはもう素晴らしいんですけれども、そうでない場合は、例えば、段ボール箱を潰していただいて、それをそう敷いていただく。あるいはそれをこう、丸めた状態のところの上に真っ平らなやつを置くとか。何かしらその、うまい具合にその、デコとボコをこう、保管していただいて、真っ平らを作っていただいて。で、そこにその、布団ですとか、毛布だとかできれば、厚めに敷いていただいて、お休みになれば、だいぶ楽になると思います。ぜひともそこら辺をね、工夫をしていただきたいなと思っております。それと、避難所に行かず、車中泊もなさらず、我が家で過ごすという方も当然いらっしゃると思います。で、余震が心配される熊本みたいに、18時間経ってからでかいのがドンと来るんじゃないかとご心配になっている方いらっしゃると思います。これ来ないとは言えないわけですよ。来る可能性はゼロじゃないんです。なので、ぜひあの身を守っていただく。何も来なかったら来ないでいいんですが、しかしながらやっぱり身を守っていただきたい。で、その場合にですね、その、工夫していただきたいのがいくつかありまして、家族の方、分散しないでください。一つの部屋にまとまってください。で、その部屋は安全な部屋を選んでください。近くにその、まあ、あの、斜面があるとかそういったところはできれば本当は、あの、避難所に避難していただきたいですけれども、そういったところの場合は、あの、2階の部屋にいていただくとか、まあ、その潰れにくい頑丈なその、部屋を選んでいただいて、そして外にすぐに逃げやすい、ルートを確保していただいて、そこに家族まとまって過ごしていただきたい。で、今電気が来てないところも多いと思います。電力量、そのエネルギー消費を減らすためにも、一つの部屋で、例えば LED のランプ、電池で動くランプなどで、そこで、まあ、家族が集まれば、ほっとするじゃないですか。こういった時にですね、まあ、テレビも映らないわけですから、何かしらこう、楽しい物語でも語っていただいて、ちょっとでも気を紛らわせていただきたいと思います。そして、その逃げ場を確保する。扉をかっちり閉めない、少し開けておくってことも大事です。できれば、まあ、家の中で行儀が悪いというふうに言われるかもしれませんけれども、靴を履いておくっていうのも一つの手です。やはりあの、ガラスが割れたりですね、いろんなものが散乱して、その上を裸足で歩いていたりしますと、やはりあの、怪我をして、本当に大きなダメージを受けることになります。なので、靴を履いておく。そうでなければ、ちょっと厚手の靴下を履いておく。あるいは2枚重ねて履いておく。そういったことを、ぜひ心がけておきたい、置いていただきたい。もしくはもう、ま、身近なところにサンダルでも何でもいいですから、そういう履物を置いといていただいて、いつでも履けるようにしていただく。そしてポケットの中に、ちっちゃい ライトがもしあればそういったものを入れておく。スマホとかそういったものは全てライトとして使えますから、そういったものをこう使えるようにしておく。もちろんそのスマホのね、バッテリーの残量っていうのもご心配だと思います。例えばみんながみんな一度にスマホなんか使わないでいいわけですよ。誰かが一人使って情報を得ればいいので、それ以外の人はそのスマホを使わない状態で電源切っておくとかですね、何かそういう方法もありますから、ちょっと工夫をしていただければいいかなと思います。あと、そうですね。大事なのは、もし避難なさるときに、必ずやっていただきたいのは、電源のブレーカーを落としていただく。現在、電気が来ていないわけでありますが、これが、通電が再開されたときに、その、ブレーカーを切っていない状態ですと、コンセントに刺さった各機材に、電化製品などに、電気が通じていくわけです。で、それまで大丈夫だった製品が、地震の何らかの影響でダメージを受けていて、ショートしていたりすることが考えられます。それが元で、火事になるということも十分にあります。ですから、ブレーカーを落としていただきたい。そして、冷蔵庫の中身とか心配な方いらっしゃると思いますが、今も電気が止まってるんだったら、もう生ものはもうとっとと食っていただくか、もうもったいないので食っちゃおうとかって、そういうような形で今日はパーティーにしちゃおうみたいな感じで、もうやっていただいていいんじゃないかなと思います。もちろん保存の効くものは何らか別な方法で保存していただいて結構だと思いますが、もうとっとと食べちゃってください。はい。で、そういうような形でぜひですね、辛い、時間が何十時間と費やされていくと思いますが、必ずこの地震は必ず収まります。熊本の地震も、もう1000回を超えるものすごい余震が続いて、果てしなく続く地震といった感じがいたしまして、どうなるんだろうと正直私も思いました。ですが、もう、収まっております。時々思い出したように、どんと、震度3とか4とか来るときありますが、びっくりすることがありますが、それはどこでもそういった地震というのは起きるわけでありまして。必ず余震は収まります。穏やかな日が必ず来ます。ですので、そこに向かって、ぜひですね、ご家族で、お仲間で、ご近所で、あるいは、たまたま、避難所の、隣のブースにいる、どなたかわからない方、かもしれませんが、そういった人たちと、まあ、ちょっとこう、会釈をする、笑顔をこう振り向く、何かしら会話をするってとこから、助け合いっていうことができるんじゃないかなと思います。熊本の場合は、電気が止まるっていうのはあまりなかったもんですから、電気はすぐに回復しました、本震の時も。で、私はその小学校の体育館の、その避難してる避難所に、FMC の、スタジオから、電源のタップを、持っていきまして、体育館の壁のコンセントに挿しまして、誰の許可を得たわけでもありませんでしたけど、どうぞ皆さんスマホの充電、携帯の充電とかで使ってくださいなと、私の電気でもないのにですよ。でも、それをやったことで、皆さんに喜んでいただいたという記憶があります。何かしら助け合いということがやっぱり必要であります。紙コップがたくさんあるよっていう方があったら、それを持って行っていただいて、何かジュースですとか、お茶ですとか、そういったものをシェアして、どうぞと言って配ってみたりとかっていうこともできますしね。何かしら思いついたらすぐ行動っていうことで、ぜひ乗り切っていただきたいと思います。私も地震を経験しまして、その前の東日本大震災の際は、東北地方、北関東の皆さん、そして北海道のも含めての被災地の皆さんに、頑張れ頑張れ、ともかく頑張れと言い続けました。で、ただ自分が地震を体験して分かったのは、そんなに頑張れないんですよ、人間っていうのはね。頑張れ頑張れって言われたって困るんですよ。テレビとかが必ずローカル番組が頑張ろう熊本とか頑張ろう北海道って多分言い始めると思います。頑張れませんよ、そんなに。ほどほどにやりましょう。で、疲れた時は本当に疲れたと。で、頭に来たと。もういい加減にしろと叫んでいいと思います。で、ともかくガス抜きをしなかったら人間やってられませんから。で、避難所とか、そういったところに行くと、やっぱり皆さんとその、共同生活を強いられる。どうしたってその、マナーであるとか、いろんなことがうるさい、状況になっていく。 めんどくさいこともいっぱい出てきます。でもそこはそこ、守るべきところは守って、で、守らなくてもいいようなものがあるんですよ。例えば、体育館の中では騒げないけど、外のグラウンドだったら騒いだっていいじゃないですか。特に昼間とかだったら。でそこで、例えば、何かこう、酒飲んで悪いのかって言って、俺たちは飲んでもいいと思いますけどもね。私はもう避難所で普通に飲んでましたけど、まあ、こっそり飲んでましたけど。まあ、そういうストレスを発散する、もちろん人に、他人に迷惑をかけないということが大前提でありますけれども、いろんなことをこう工夫して乗り切っていただきたいなと思います。FMC からは特にですね、そのいわゆる生活情報ですとかそういったのはこの送る術がありません。はい、それはお近くの放送局、そして、行政、あるいは NPO、NGO ですとかのアナウンスをぜひゲットしていただいて、そちらの方をこう注意していただきたいと思うわけです。こちら側からは頑張れっていうのとはちょっと違うんですけれども、エールだけは送らせていただこうと思っております。ということで北海道の今この今本当にね嫌な思いを今なさってるはずです皆さん。これ乗り切るまでの間、いかに我々も気持ちとして、伴走していくことができるかということで、続けていきたいなと思っておりますので、この番組を、明日の夜は TYC を収録いたしまして、これは土曜日の夜中、日付が変わって日曜日ぐらいになった時にオンエアになりますが、その中でも取り上げたいと思っております。もちろん関西地方を襲いました台風21号に関する情報その他も含めて、やっていこうと思っております。そして、今後、この今回のこの災害の推移を見守りつつ、番組をお送りしていこうと思っておりますので、時々チェックしていただければなと思っております。というわけでございまして、今回はこの平成30年北海道胆振東部地震の、に関する情報と私榎木田の試験を述べさせていただきました。暗くて、眠れない夜が、来てるんだろうなと思います。なんとかしてですね、乗り切っていただきたいと思っております。はい。一回だけ言っていいかな。頑張れ北海道。